答案拝見しました。まあ、評価がなぜこのような厳しい評価になっているのかということがお分かりにならないでお困りのようなんですけれども、私はこの結果を拝見してですね、まあある程度納得できる結果だと、読み取っております。で、なぜかということをですねちょっとお話ししたいと思います。答案ごとにご説明します。最初の 2-1-2 問題、これは非常によく、書かれてますね。まあ、この水処理のご専門なんでしょうか、もう言うことないっていう感じですね。で、じゃあ次に参りまして、2-1-4問題、2枚目ですが、これは関門計算の問題でした。で、まあ、関門計算の、目的、まあ、これは、まあ、こんなことですか。まあ、前提事項ですね。これ、かけとは求められてないですけれども、まあ、一応書かれて、まあ、これがどうかっていうのは分かりませんけれども、これは別にどうってことないんです。で、あと、関門計水圧の後の段落ですね。確実に行い、関門計算を実施することが重要であると考えるっていうのは、まあ、これはなくてもいいですよね。で、問題は次ですね。留意点。この内容がね、悪かったんですよ。で、この問題は、この問いは、この留意点を聞いてますから、ここで点取れなかったら、この1枚、まあ、相当減点されてしまうということですね。まず、関門設計による留意点、丸1、計算実施、現在の給水区域での計算実施。これはまあ、ちょっと意味がわかんないんですけども、現在の給水区で計算して水圧がないかを行う。まあなんかあらかじめチェックするという意味ですか。何のチェックか。プログラムのその精度確認、動作確認みたいな意味なんでしょうかね。まあ、そんなことは別に、留意点でもないですし、当然行っておくべきことだし、それから、まあ、本計算において、すべての区域で安定した水圧が確保できるような設計、まあ、それも前提事項であって、それを行うために、その関門の計算をそれぞれどうするかという話がいるわけですから、まあ、なんか、関門計算の仕事の中身に入っていけていないという感じですね。まあ、ちょっと関門計算苦手分野なのではないかというふうに、想像しますが、それから丸2、これは給水人口区域内の開発動向、これはまあマクロ的なその需給を考えるということですが、うん、この問題ではちょっとこれは場違いというか、ここで考えるべきことじゃないと思いますよ。この問題の趣旨はですね、もちろんこういうことはあるかもしれないですけれども、それはそうとして、まずは関門の計算をどうするかということを聞いてるんですから、そんなその前提条件というか、計算以外の話に話が飛んでしまってはもう答えがなくなってしまうって感じですね。まあ、ですから、ちゃんとその出題者が求めている領域っていうんですかね、どっちの方向なのかっていう、関門の計算ですから、その管路の、抵抗ですとか、圧力の計算、原理とかですね、あるいは余裕安全率をどうするかとかいった、そういうことになってくるかと思いますが、あるいは関門の圧力目標値が得られるようにするための関門のその、設計方法ですね、それをどうするかとかいう話が本来はふさわしいと思いますね。まあ、ということでちょっと残念な結果ですね。で、次に、2-2-1に参ります。で、 この、あと2枚問題ですね。でこの問題ですね、問題文がなんか全然違ってるんじゃないかと思うんですが、答えの内容を見てですね、オゾン処理、周期対策のオゾン処理の話じゃないですか。で、回答というか問題解かれたのは上下水道ですか、上下水道の工業水道、工業用水道ですか。問題見ますとエネルギー使用の合理化に関する法律の問題になってますね。で一方ページ変わって水道環境の 2-1 はオゾン処理の問題になってますね。で違うページの問題を解かれたのではないかと思いますが、それはダメですよね。ちょっと答えじゃなくなってしまってるので、採点のしようもないので、これはもうちょっとパスするしかないですね。でそれから、では3問題に参ります。で、3問題はですね、漂流水問題、まあ例年の傾向ということで、まあ、これはまあ、出題者が、合格させるためにこのような問題を作ったのかと思われるようなありがたい問題だったかと思うんですけれども、予測、過去問分析予測されている方にとってはもう楽勝の問題だったということですね。答案のですね、まず1ページ目はですね、はじめにの段落項がありますけれども、これ別になくてもいいですね。課題いきなり書かれてもいいと思いますよ。課題の内容は特段ないです。非常にいいと思います。こういうことを課題として取り上げていく、ということですね。で2ページに参りまして、3重要課題とその技術的提案、重要課題は、取水口上流域での変化、これはまあいいんですけれども、中身がちょっと問題ですね。でその ① に3と書かれてるんですけども、いずれもなんかその地域社会、地域連絡会、流域連絡会、緊急連絡会、水源保全活動とか、まあ確かに関係はしてるかもしれないんですけども、水道工学の話じゃないんですよね。でまあそういう組織的、あるいは事務的に、水源の保全を図っていくというような、内容になってて、それは水道工学的なね、力を見ることができないじゃないですか。この3問題はですね、水道技術者に水道のこのコンサルタントとしての対応を求めているわけで、その流域連絡会とかね、その緊急連絡会をやるという話だったら、別にその水道の専門家に頼まなくたって、地域の住民が自分でできるんですよ。その保全活動って言ったってそうですよね。意識を高めて関心を高めて何とかするなんて、その市民がやればできることじゃないですか。ですからそんなことをね、コンサルタントに求めはしないし、それができたってコンサルタントを、務めることができない。まあ極端な話しますと、これでもってお金を取ることはできない。まあわかりやすく言うと、それが、そういうふうに考えてもらえばいいと思うんですけども、普通技術士がこういったコンサルを受けると、まあ10万単位、何十万っていうお金取られるんですよ。それ払ってまでやりたいかっていう内容かどうかですね。で、ちょっと話がそれましたけれども、水道工学的な対応をしてですね、専門的にこの技術提案していかないといけないということですね。 その具体的に何かというのはですね、この問題点書かれてましたが、水質汚濁とかですね、原水変化とか、未処理水混入、これどうやって検知するかとか、あるいはその検知する以前の流入する可能性のある、汚染源を、どんどんあらかじめもう今から遡っていってですね、それを把握するとかですね、そんなリスクマネジメントとか、それに対する提案が求められてるんですよ。その水質が変化した、じゃあどうするか、すぐに遮断して何するかとかですね。それが、水源の汚染リスク対策ということになってきますね。で、ちょっと答えは何かっていうのは、いろいろあって、一言では言えませんけれども、そういった予測であったり、検知であったり、検知指標であったり、それから、水質の、変化に対応して、水処理をどうするかという話であったりするわけですけれども。で、次4に参ります。技術的提案がもたらす効果と問題点。これは、残念ながら、対策が違ってしまったためにですね、効果考えても意味がなくなっちゃうんですね。組織的対応の効果って何なのかって、そりゃ意味があるとは思いますけれども、労力削減とかコスト低減とかですね、安心感とか、それはありますよ。けれども、そんなこと考えたってしょうがないじゃないですか。ここではもっと水道工学的な本質的な話を求めているいたにもかかわらず、課題のところでですね、すいません、技術的提案のところで方向性が違ってしまうと、この効果を考えても、もう意味がなくなってしまうということですね。で、最後のページに書いておきました。終わりの上のところですね。組織とか人とかコストのことではなくて、水のリスクをどうやって回避するかを論じていかないと答えにはならないということですね。先ほどヒント申し上げましたが、どうやって検知するか、未処理水、どこから来るのか知りませんけれども、汚水由来ですと、そうですね、クリプト検出するとかですね、クリプト検出するの大変時間かかるんだったらどうするか、その水の濁りでもって、簡易的に対応するとかいう方法が取られているみたいですね。そんなことでもって、その水源リスクに対応していくということをですね、ちゃんと述べていかないと答えにならないという意味なんです。で、最後のところはですね、終わりにと書かれてますけれども、これはネットワークは大事ですけれども、この出題の趣旨とはちょっと違いますね。ですから、あんまり書いてもしょうがないということですね。水に携わる技術者として取り組んでいくっていうのは、もう言うまでもないことであって、それは別に書くことでもないんじゃないですかね。もしそう考えるのであれば、この出題の趣旨に沿うような、技術的な提案をやっぱりちゃんと行っていくべきだと思いますね。で、以上、コメントがありましたが、私どものこ、あのー、この技術士合格への道研究所に、相談に来られる方はですね、このような問題の趣旨をちゃんと取る、把握できないでお困りの方がたくさんいらっしゃいます。で、これはなぜかというのは、はっきりしてまして、 専門知識だけで問題を解こうとされているわけですね。で、専門知識だけでよくわからないと、方向性を誤ってしまうということになるわけですが、技術士の分科会、あるいは文部科学省が求めているのはですね、そういう知識中心の力じゃないんです。技術士っていうのは、専門技術以外に、技術経営の力、それからマーケットに関する、把握、知見ですね、マーケット思考と呼んでますけれども、そういったものもなければコンサルタントは務まらないんです。顧客から相談を受けた時にどうするか、その答えはこうですけれども、水処理はこうですけれども、この物件の場合どうしたらいいかっていうのは、それは技術経営を考えてですね、長期的な視点で提案しなければ答えは出てこないし、実際、マーケットの状況、すなわち顧客が抱えている問題というのは一体どういう背景から生じているのかということがわからないと、ちゃんとした答えができないんですね。そういう、技術以外の領域をどう考えるかということができない、そういう勉強されてないということもあるんですけれども、なかなか勉強できないんですね。そのためにこの論文技術士問題で苦労されているということなんです。で、もしよかったらですね、講座で開いております無料セミナーに来られるとかですね、あるいはその水道の部門のですね、パーフェクトコースを受けられますと、そういった水道技術以外の、考え方ですね、技術経営とかマーケット思考の視点から確実に点を取れる答案の書き方というのを指導しておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。合格できない、点が取れないっていうのは必ず理由があってそうなってるんです。それさえ直してですね、ちゃんと点が取れるようにしていけばですね、楽勝で合格できるんです。技術士の問題答案びっしり書かれてますね。こんなに書かなくたって、もう3枚問題はですね、3枚目の3行目まで書けばですね、合格された方もいるんです。そのぐらい甘いんですよ。なぜ甘くて、なぜご自身の場合甘くないのかっていうのはですね、それはちゃんと求めていることを書いてるかどうかということなんですよ。ですから、ちゃんと要点を押さえてですね、出題意図に答えていけば、もう全然楽勝で合格できる試験だということをですね、ちょっと、覚えてもらってですね、そのような心構えで臨んでもらえればと思います。ぜひご検討願います。